新年明けましておめでとうございます。
2020年1月1日市長とホットカフェトーク新春スペシャルです。パーソナリティの佐藤真理子です。そして、登米市の熊谷市長にスタジオにいらしていただいています
。はい、よろしくお願いします。
どうぞ今年もよろしくお願いいたします。
はい、ついにまた新年が来ましたね。
ね、いよいよ2020年。はい、今年はいろんなことがねある年になりますから、ね、非常にこう楽しみな1年ですけれども、はい、今年もですね、2019年に登米市の重大ニュースというのをハット FM ではリスナーの皆さんに、
ね、
はい、ご投票いただいて、はい、トップ10を決定いたしましたので、まあ、それを熊谷市長と一緒に振り返っていきながら、あとはまあ2020年のですね、はい、展望というか抱負というかお話しいただきたいなと思っておりますので、はい、これから1時間どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、それでは早速まずはね、2019年登米市の重大ニュースを振り返っていきましょう。
はい、
リスナーの皆さんからご投票いただきました2019年登米市の重大ニュースで、1位に選ばれましたのは台風19号、市内でも甚大な被害、こちらもダントツで1位となりました。
そうだと思います。
はい、はい、10月ですねのことでしたので、は皆さんの記憶にも新しいところだったと思います。
はい、
はい、改めて市長の方からですね、市内の被害状況などをお聞かせいただけますか。はい、
12日から大変な大雨になりました。
はい、
日本全国がこの台風に巻き込まれたわけでございますけれども、
はい、
登米市も非常に大雨ということで甚大な被害が発生をいたしました。はい、特に多く降ったところでは、津山町の横山で372ミリを、記録しておりますけれども、
はい、
おそらくそのいやもっと奥の地に行けばおそらく400ミリぐらい降ったのではないかなと、そういうふうに思っております。はい、時間でも言うと1時間あたり60ミリという最大の降雨量も記録しておりますので、そうしたことが大変大きな被害につながったなと、そういうふうに思っております。
はい、
市内でもお亡くなりになった方がお一人いましたし、あと大怪我をした方もいらっしゃいました。特に被害が大きかった津山東和町域をはじめ、多くの300棟を超える住家も被害を受けました。その他にも土砂崩れであったり、河川が大氾濫をしたり、道路がだいぶ傷んだりということで大変大きな被害を残しました。
はい、
それで今積算ではだいたい36億から37億ぐらいの、被害額になっていると、そういうふうに思っております。
はい、
当時は10月12日の午後1時から、特別警戒本部を設置をして避難所の設置、あるいは被災者の対応などに当たったところでもございます。
はい、
大変大きな被害でありましたけれども、社会福祉協議会を中心とするボランティアセンターの皆様方、そして市内の小中高生や、そうした方々にも大変なお手伝いをいただきましたし、隣の、栗原市、それから南三陸町の職員、あるいはそうしたボランティアの皆様方にも大変大勢駆けつけていただきました。大変ありがたいご援助をいただいたと、そういうふうに思っております。
はい、
もう現在災害復旧に鋭意努めておるところでございますけれども、できるだけ早く市民の皆様方が通常の生活に戻れる体制を確立したいと、今そういうふうに思っております。
はい、
だいぶ 昨年中の12月の末までに多くの災害ごみなどは大体収集をできましたので、これからあとその処理に当たるということになりますし、
はい、
あと稲わらも、だいぶ集積がほぼ完了に近づきつつあると思っておりますので、
はい、
そうしたことで早め早めの対応していきたい、そういうふうに思っております。
はい、
激甚の指定も受けましたので、はい、ある程度国からの財政援助もあるということでございますけれども、大変な財政出動になるかと、そういうふうに思いますけれども、
はい、
まずは皆様方に安心していただけるような通常の生活ができるような形での災害復旧を急ぎたいと、そういうふうに思っております。
はい、農業などに関してはやはりその今年のね、作付けですとかそういったところにこうできるだけ影響が出てこないようになるといいんですけど、
ね、そうですね、先日も国の方にも3度も何度も足を運ばさせていただいております。当然県庁の方にも何度も足を運ばさせていただいておりますけれども、
はい、
できるだけ早い復旧ということが当然頭の中にございますので、特に農地を被災したあるいはその土地改良区の設備が被災したというようなことも多いものですから、
はい、
そしてあと大量のわらということもございますので、来年の今年の作付けには絶対に間に合うような形で、復旧作業を急ぎたいと、そういうふうに思っておりますし、
はい、
県国もその意向でございますので、一生懸命頑張ってそうした形を取っていきたいと、そういうふうに思っております。
はい、で災害廃棄物の、ね、お話も出ましたけれども、
はい、
残念ながらこのトップ10には入りませんでしたが、新しいクリーンセンターが、
そうですね、
12月に稼働が始まりまして、
はい、
ただこれまで使っていた古い方のクリーンセンターも延長稼働して処理を行うということですね。
12月1日から新しいクリーンセンター、昨年の12月1日から新しいクリーンセンターが稼働いたしまして、
はい、
これまで使っていた旧クリーンセンターは休止ということでありましたけれども、
うん、
環境省それから農水省それから宮城県の方から要望をいただきまして、ぜひその災害ごみの、その焼却処理にぜひその旧クリーンセンターを使わせてほしいというお話がございました。
うん、はい、
しっかりと受け止めさせていただきまして、今その作業中でございます。
はい、ということでですね、まだまだちょっと時間もね、全部片付くには時間がかかるかとは思いますけれども、
はい、
少しずつ、復旧ね、復興を進められているということ
で、はい、想像を絶するくらいの大量の災害ごみが出ておりますので、少し時間はかかるかと思いますけれども、
はい、
国県とも協力をしながら作業を急ぎたいと、そういうふうに思っております。
はい、本当にこう今回の台風19号に関してはもう想定以上だったというところでしたもんね。はい、
その通りですね。ただここ数年と申しましょうか、もしかすると地球温暖化が一因になっているかもしれませんけれども、非常に局地的ではございますけれども、大量のいわゆるゲリラ豪雨というものが日本各地でかなり被害を大きくしているなと、そういうふうに感じております。
は
い、おととしにもなりますけれども、特に西日本などではかなりひどい被害がありまして、登米市としても広島県の世羅町には職員を派遣をさせていただいたりして、お互いに助け合うその精神で頑張っておりますけれども、はい、必ず毎年のようにどこかでこうしたすごい被害が出ているなというのは実際の感想だと、私自身もそういうふうに思っております。ですから昔は100年に一度の大雨とか、50年に一度の大雨と言いましたけれども、これがもしかすると毎年のようにどこかでそうしたその大雨被害が出てくる可能性があるんだなと、そういうふうに思ってますね。
そうですね。はい、このあたりはね、普段はあまり台風とかはこっちまで来ること少ないので、
そうですね。以前はやっぱり九州とか四国とか辺が一番台風被害が大きかったところなんですけど、
ね、
今はその日本全国どこにでもそうした台風被害が起こり得るなと思っております。
はい、これからはちょっとね、そういったところもますます気をつけていかないといけないくなりますね。
はい、
登米市の重大ニュース2019年1位は台風19号、市内でも甚大な被害、こちらが断トツで票を集めたという形になりました。
はい、そうですね。重い扉を押し開けた
続きまして2019年登米市の重大ニュース2位はですね、カルビーポテトチップス油麩丼味の発売。
そうですね、
はい、こちらが2位に入りました、
はい、今登米市内でもカルビーさんと契約をして、かなり多くの農家の皆様方がそのチップス用のポテトチップス用のジャガイモを、
ね、
はい、栽培をしております。
はい、
今前段階を申し上げました、いわゆるその台風が今その日本全国どこでも襲う可能性があるということで、
はい、
実は北海道でも一度はそうした形でだいぶ畑が台風でやられたという経緯があったかと思います。
はい、
そうした意味も含めてやはりその危険分散という意味もあるのかなとは私個人的には思っておりますけれども、やはりそのこうした宮城県でもポテトチップスのじゃがいもを栽培するということになっているのではないかなと私自身はそういうふうに思っております。
はい、
でまた農家の方たちも非常にいい技術を持っておりますので、そうしたそのふさわしいジャガイモの生産がどんどんどんどん今登米市でも作付けが増えていると、そういうふうに思っております。
はい、でもそのお芋も登米市のもの、そして
そ
3月にね、油麩丼味のご当地ポテトチップスが発売されたということで、
は
い、
私も食べました。
私も食べました。これは東北6県と新潟県、長野県での、そして期間も限定での販売ということだったんですけれども、
ね、
これご投票いただいたリスナーの皆さんからもとっても美味しかった、また食べたいと、
ぜひそれをカルビーさんにお伝えしたいですね。
ですよね、はい、
常にこう売っていただけるような、
うん、
お願いしてみたいなと思いますけれども。
そうですね、はい、なんか油麩丼味ってどんな感じなんだろうと思いましたけれど、食べてみるとなんとなくその口の中にそのお出汁とか卵とかの、ね、感じがふわっと広がるんですよね、
はい、
不思議な感覚でした。こちらが2位ということでございました。はい、そして3位に入りましたのが、登米市発注の市施設工事入札で贈収賄が発覚と。
はい、非常に残念な出来事であったと、そういうふうに思います。
はい
はい、一人の不心得者の犯罪ではあったと思いますけれども、やはり市民の皆様方にも非常に不安あるいはそのお怒りを与えたと、そういうふうに思っております。
はい、
ひいてはやはりその我々の責任も大きいと、そういうふうにも思っております。二度とこういうことのないように今鋭意その入札制度のあり方などもかなり精度を高めて、そうした不正が働かないような形で の、はい、準備を今進めておるところでもございます。
はい、再発防止策 ということだと思うんですけれども、
そうですね、
はい、具体的にはどのように
。あと要するに入札での不正がどうしてもあり得るということでございますので、
はい、
そうしたその入札のあり方を今後かなり変えております。今もうすでにそうした形で不正が入らないように、不正の入り込む余地がないような形ということでございます。それからあと学識経験者にお願いをして、そうした形をしっかりと裏付けしたいと思っておりますので、はい、そうした予算措置もさせていただいております。
はい、なるほど。ちょっとね、非常にこう不名誉な形で、
その通りです、
染氏の名前が、ね、
はい、本当に市民の皆様に申し訳なかったと思っております。
たくさん報道されてしまいました。はい、これは5月のね、5月に発覚したという、出来事でございました。はい、こちらが、染氏重大ニュース3位に入っております。
本当に情けない話です。いいニュースでないもんですから。
そうですね、明るいニュースがね、やっぱり上位に来てほしいなというのがありますけれどもね。はい、トップ3をねご紹介いたしました。では続けて4位に入ったのは、マイヤ病院新病棟が開院。
そうですね、
はい、
かねて建設中でございました、私立、マイヤ病院が、ようやく出来上がりまして、開院をさせていただきました。
はい、2月でしたね。
そうですね、
はい、やっぱり地域の皆さんにとってはね、すごくこうありがたい話題だったんじゃないかなと思いますね。はいはい、それが票を集めた原因じゃないかなと思うんですけれども、
はい、私立病院が3院や3つありますけれども、
はい、
まあ、それぞれの地域でそれぞれ、しっかりとした役割を果たしていただいていると思っております。うん、
はい、
やはりその市民の皆様方にその医療で非常にいろんな面でご不便をおかけしている点があろうかと、そういうふうに思いますけれども、少しでも良い方向に向くようにという常々努力をさせていただいておりますけれども、はい、まあ、マイヤ病院の会員もその一つになろうかと、うん、そういうふうに思っております。
はい、やはりこう医療の、ね、ことっていうのは非常に関心が高いようで、
そうですね、
はい、その次の5位に入ったのが、まあ、診療所の廃止ということ
で、そうですね、
はい、3月に津山診療所が廃止、
はい、
それから7月には豊間診療所が廃止、これは、まあ、休止から1年間、結局ね、医師不在による休止が続いたため、ね、廃止となったと、
はい、
そして今年の3月には米山診療所も休止となることが決まっているんですよね。
はい
はい、こちらが5位に入ってきています。
はい、どうしてもお医者さんの特にその地方に対するそのおいでをいただけるお医者さんの方が非常に激減をしておりまして、
うん、
医師もそのご多分に漏れず、非常に医者不足が非常に顕著になってきている、
はい、
というふうに思っております。
はい、
まあ、その流れの中で、まあ、どうしても津山診療所あるいはその富山の診療所を昨年閉めさせていただきましたけれども、
うん、
まあ、今年は、まあ、米山病院もということになります。
うん、
まあ、米山病院もお二人の内科の先生いらっしゃったんですけれども、まあ、定年だと、お二人とも定年だということもございます。
はい、
ただ、人工透析を、
そうですね、
になっておりますので、
ね、
これだけは絶対その私立病院でやるべきであるという思いもございますので、
はい、
佐沼病院、いわゆる市民病院の方にそうしたその設備を新たに設けさせていただきまして、
はい、
皆様方、特に透析を受けている皆様方の不安にしっかりと応えられる体制作りをしっかりと進めております。
はい、まあ、これは遺憾になるということですね。
そうですね、はい、
はい、そう、なかなかその、ね、合併前にあったものがずっと残っていくっていうのも、うん、こう規模的には難しいのかなと個人的にはやっぱり思いますので、はい、
非常に医療制度も改革がありまして、うん、なかなかそのお医者さんが特にその地方の方においでをいただけない現実が当然ございます。うん、で、まあ、登米市の場合は、まあ、二次医療圏ということでやらさせていただいております。
はい、
まあ、いわゆる脳外科であったり循環器であれば、まあ、石巻の日赤であったり大崎市民病院の方にお願いをして、その二次医療ということで市民病院がその救急体制急性期医療になっておりますけれども、
はい、
またこれから必要になってくる慢性期、そうした形での療養、
はい、
そうした形でもマイヤ病院それから鳥里病院にはそうした役割も大いになってもらおうと、そういうふうに思っております。
はい、そうですね、まあ、どうしてもその生活に欠かせないものの一つでありますから、
はい、
ね、大事にしていきたいですし、
はい、
ね、我々受診する側もですね、いろいろ考えていきたいなと思っております。
はい、
はいはい、 そして、同率5位に入りましたのが映画一人じゃない。こちらが2019年に、ね、完成しまして、まあ、市内だけでなくいろいろなところで上映されたほか、さまざま映画賞も、ね、受賞したんですね。
そうですね、はい、大変素晴らしかったと思いますね、
はい。
特に豊里地域の皆様方が非常に町を挙げて、皆さんでその撮影に協力をしていただきまして、
はい、
本当に素晴らしい映画が出来上がったというふうに思っております、
はい。
私も3度ほど映画見ておりますし、その現場の方にも出向かさせていただいて、出演者の皆様方とか、
はい、
あるいはそのスタッフの皆様、そしてその地域の豊里の皆様方ともいろいろ懇談をさせていただきましたけれども、この映画にかける思いというものはなかなか素晴らしいものがあったの。でその結果いろんな映画賞に輝いたということだと、はい、そういうふうに思います、
はい。
世界各地で何度かそうした形で受賞しておりまして、つい先日もハリウッドで上映をさせていただいて、その前にはヨーロッパでという感じでございまして、はい、監督から金谷監督から私にはその都度メールが入りまして、大変彼も喜んでおります、ね、
はい、
はい。
ざっとねご紹介させていただきますね、
4
月にはドイツの国際映像祭で、銀賞を受賞した、
はい、そうですね、はい。
それからロシア、はい、アムールの映画祭日本シネマデイズ上映作品に選ばれた、
はい。
また東北映像フェスティバル2019大賞、そして先ほどお話しあったようにハリウッドでの上映が、はい、11月にありました。また、一般社団法人全国地域映像団体協議会主催の全英協フォーラムグランプリで入賞、
はい、これもすごい賞でしたね。
そうですね、で、全英協グランプリ2019地域振興部門では最優秀経済産業大臣賞を受賞、
はい、
いやー素晴らしいですね。やっぱりその地域の方々がその作った映画というね、そういったところも非常に高くこう評価していただいたんじゃないかなと思います、はい。
だからだいぶ評判を呼びまして、県内でも各自治体で上映をさせていただいておりますけれども、
はい、
県外でもかなり今上映というお話が増えてきているなと、そういうふうに思っております。
そうですね。
特にこの物語の震災で一度はその家族を亡くして生きる望みを失った方が立ち直っていく過程の物語でございますので、
はい、
非常にその心を打つものがあるって、私自身もそういうふうに思っています。
はい、ますますね広がっていくと嬉しいですね。
そうですね、
はい、市民でもやっぱまだ見たことがない方が、ね、はい、いると思うので、ぜひぜひこう機会を見つけてね、皆さんにご覧いただきたいと思います、
はい。間違い探しの間違いの方に生まれてきたような気でいたけど、間違い探しの正解の方じゃきっと出会えなかったと思う。ふさわしく笑い合えることなぜだろうか、涙が出ること、君の目が貫いた僕の胸をまっすぐ、その日から何もかも変わり果てた気がした、風に飛ばされそうな深い春の罪で、退屈なくらいに何気なくそばにいて、間違いだらけの些細な今でくだらない話をくたばるまで、正しく会いたい会えない寂しさが何を育んだでしょう、一つずつ探し当てていこう、大きいだけの子供みたいに、君の手が触れていた指を重ね合わせ、間違いか正解かさなんてどうでもよかった、瞬く間 その日から何もかも変わり果てた気がした。風に飛ばされそうな深い春の罪で、誰にも見せない顔を見せて、君の手が触れていた指を重ね合わせ、間違いか正解かだなんてどうでもよかった。瞬く間にほっとした青いもやの中で、君じゃなきゃいけないとただ強く思うだけ。
お送りした曲は菅田将暉で間違い探しでした。そして続いて7位が同率で、3つございます。まずはですね、ありましたね、米川小学校に爆破予告、
何だったんですか、
臨時休校になったということがありました。まあ、あのネットの、ね、書き込みだったんですけれども、あの蓋を開けてみたらそれもちょっと子供だったということ で、
そうですね、小学生でした ね、
ショッキングな出来事がありましたね。
こういうことがやっぱりこうしたあの今のこの SNS の世界では起こり得るっていうことが、あのこちらにもまさかこういうことだとは思いましたけれど、ね、やはり子供さんたちの安全を考えるとどうせいたずらだろうとまでは言えないところもございますので、やはりそうした形で教育委員会も対応したようです。はい、
そうですね、はい、ネットリテラシーの教育っていうのもこれからちょっと大事になっていくんでしょうね。
そうですね、
はい、そしてですね、ハット FM に落雷被害があったというのが
大変お気の毒でございます。
7位に入りました、はい、これは8月の出来事だったんですけれども、
はい、
まあ、ゲリラ豪雨ですね、いわゆるね、
はい、
であの雷もありました。あの石越島市では
火災も、その雷が、はい、原因であろうと思われる火災も発生しておりますね、
はい、まあ、それと時を同じくしてですね、はい、ハット FM ではその放送機器に影響が出てしまって、ちょっと、まあ、2時間弱かな放送が休止するということがございました
。大変でしたよね、
そうなんです。なのでリスナーさん方にもね、やっぱり記憶に強く残ったんだなという感じでしたね。そしてもう一つ、これは最新の話題ですけれど、JR 日体機がキリンビバレッジのテレビ CM に登場したと、
うん、
視聴ご覧になりましたか。
まだ見てないんです、正直申し上げました。
そうなんですね、はい、日体駅 の、 あの外のベンチでですね、あの女の子2人、
ここにあのちょっと資料ありますけれども、
おそらく姉妹だと思うんですけれども、うん、あの温かいそのキリンビバレッジの、ね、飲み物をこう飲んで、はい、こう頑張ると受験に行くのかな、うん、なんか大会部活の大会に行くのか分かりませんけれども、お姉ちゃんが、ね、妹を励ますといったようなこう内容になっているんです。で、都のあのバス、ね、ニッタとかってこうしっかり書いてあるあれがでバッチリ写ってるんです。
あ、よかったですね。やはり日田駅っていうのはあのほらいわゆる伊豆沼 の、あのいわゆるその野鳥観察にも非常に適したその駅でから、
はい、
非常に大きなインパクトを皆さんに与えていただけたのかなというふうに思います。やはりそのテレビの影響というのはかなり大きいものもありますの で、
そう
です
よ、ね、
やはりコマーシャルでも何でも、ああここどこだろうかなってこう皆さん思ってもらえれば、
うん、
そうした形で のまた新田に行ってみよう、あるいは伊豆沼にあの鳥を見に行ってみようという方たちが増えるかと思いますので、
そうですね、
はい、ぜひ期待したいなと思います、
はい、これなんか誰に聞いてもですね、事前情報が全く
そうなんですよね、あまりこう事前公表しないのが割と、ね、そういうことがあるんだろうと思います。まあ、
おそらくその JR とか都さんあたりには、もちろんね、事前に依頼があったとは思うんですけれども、誰も知らなかったところでの急な登場だったのでね、
はい、
非常に SNS でも話題になっておりましたよ。ここまで同率7位が3つありました、
はい。
2019年登米市の重大ニュース、今日はね熊谷市長と一緒にまずは振り返っております。10位がこれも同率で3つございました。 まずはチャチャワールド石越のリニューアルオープン。
はい、
はい、
私も早速伺わさせていただきました。オープニングにも参りましたけれども、
はい、
すごい人でしたね。
いやそうでしたね、
はい、この近辺にあまりこうした施設がもうなくなってきておりますので、
はい、
なおその特にこの子どもさんたちを中心に、うん、人気を集めたのかなというふうに思っております。
はい、
石越の街が渋滞だというふうに、うん、大変な騒ぎだったなというふうに、ね、嬉しい悲鳴でした。
は
い、
そうですね、結構ですね、こう仙台とかの方にお住まいの方でも、こう大規模な遊園地だと小さなお子さんを連れていくにはまだちょっと早いかなという時に、うん、チャチャワールドすごくちょうどいいんだよなんていう声を、
ね、
いただくことがありますよ。はい、なのでこうもっとね、市外からもたくさんの皆さんこれからもいらしていただけると嬉しいですよね。
は
い、
そうですね。あと、まあ、6月になってからパークゴルフ場も
隣
に、オープンをしましたので、
はい、
老若男女皆さんで楽しめる施設ということで、
うん、はい、
売りにしていきたいと思います。
はい、そして同率10位ポーランドのボートチームが登米市で東京オリンピックの事前合宿をすることが決定しましたね。
はい、以前に東京都の小池知事がおいでになって、長沼のボートコースが、
はい、
オリンピックの会場によろしいのではないかということで一度視察に来ていただきまして、はい、市民も大いに期待をいたしたところでございますけれども、
ね、
少しそのやっぱり東京から距離が離れているということで、最終的には残念な結果になったんですけれども、
はい、
その分やはりそのコースとしては日本でも本当に一二を争うような素晴らしいコースということが認知をしていただきました。
そうです
ね、そうしたおかげでいわゆるその2000メートルくらいコースで8レーン常に常設という形ですし、
はい、
それからクラブハウスも出来上がっておりますので、そうした形でのいい条件が揃っていたとそういうふうに思います。
はい、
そうしたことで東京都であったり国であったりあるいは日本ボート連盟の方で大変その長沼のことをよく皆さん方に周知をしていただいた、
うん、
その結果でポーランドが来ていただくということになったと思います。
はい、
ポーランドは非常にボートの世界では強豪国でございまして、
そのようですね、
かなりメダルを取るという期待もございますので、ぜひしっかりとしたその準備体制を我々としてもサポートしたいなと、そういうふうに思っております。
はい、前回2016年リオ大会では女子ダブルスから金メダルを、
そうですね、
取ってということですから、
はい、
強豪国で選手の皆さんがいらっしゃるということでね、その市民の皆さんもこうおもてなしをしようということ で、
そうです、ね、
先日は講演会が開かれたり
とか、
はい、あとはポーランドの学生さんたちがね、
登
米市にいらっしゃったんですよね。
はい、この間何人ポーランドの学生さんたちが仙台市営学園との交流の中で、はい、こういう形で登米市とのポーランドとの交流が始まったということもございまして、
うんうん、
中田中学校の方に、
はい、
来ていただいて交流をしていただいて、その後に市役所の方にも、
はい、
訪問していただきまして楽しいひとときを私自身も過ごさせていただきました。
はい、
こうした形でこのポーランドとの交流がどんどん増えればいいなと思っております。
そうですよね。
はい、
私たちもこう挨拶の一つもやっぱ覚えて、ね、おいて、
はい、
来たらね、しっかりとおもてなししたいなと思っております。
今民間でもそうした支援する
そうですね、
サポートしてくれる会が出来上がっておりますので、
はい、官
民揃って頑張りたいとそういうふうに思います。
はい、そして同率10位もう一つハットフェスティバルがね、今年も開催されたというのが10位に入りましたね。
そうですね、
はい、これは毎年行われていることですけれども、
今年もすごい人でしたね。
なんか年々増えているような感じがいたしますね。
は
い、
昔は多分私らの頃は本当にハットっていうのはこの地域だけの、
うん、
ものだったと思うんですけど、今はもうかなりこうネーミングがこの、
そうですね、味もいろんなものも、
いろんな味を地域の皆さん方がいろいろ工夫をしていらっしゃいますので、
はい、
大変素晴らしいイベントになってきたなと、うん、今そういうふうに思っています。
はい、すっかり定着した感じがありますよね。はい、今年も開催されたということでこちらが10位に入りました。
はい、
以上がトップ10で、数としては10個以上あるんですけれども ね、
はい、
登米市重大ニュースということでハット FM リスナーの皆さんにご投票いただいて決定いたしました。
はい、
で1票しか入らなかったランク外のものもいくつかあるんですけれども、
そうですね、
はい、その中からちょっとご紹介したいのは2019年はね、途中でその元号が変わるという大きな節目でも、
そうですね、はい、大きな節目でしたね。
はい、ありました。で新天皇が即位されて、秋に大嘗祭が行われましたけれども、そこになんと登米市からも 献上されたものがあるんですね。
そうですね、はい、まあ、登米市の皆さんは重々承知しておりますけれども、登米市はあの、まあ、お米であったりあるいは牛肉であったり、
はい、
野菜であったり大変素晴らしい技術を持ってあのもう宮城ではダントツ農業生産高なんですけれども、
はい、
あの県外の人で意外と知ってないのが登米市のリンゴの美味しさですね。
うん、
私はあの、まあ、以前からもう登米市のリンゴ以外はもうリンゴは食べないんですけれども大変あの美味しい、
はい、
そういうふうに思っております、
はい、
あの蜜がいっぱい入って、うん、あのそして日持ちもリンゴの場合はいいんで、はい、非常にあの人気が高い。それでまあ私も親戚などには、まあ、特に関東にいる親戚などにはこのリンゴを登米市産のリンゴを送らさせていただいておりますけれども、うん、
はい、
青森から買ってよこしたのという人がいますけど冗談じゃないとうちの地元のリンゴだよという話をさせていただきます。結構驚きます。
そうですよね、
はい、
うん、で、まあ、その中田町上沼のリンゴがこの度ね、その検証されたということで、
はい、素晴らしい快挙だと思いますね。
本当ね、嬉しいニュースですよね。その今、まあ、市長がおっしゃったようにそのまだまだ外に知られていない登米市の美味しいもの
そうですね、
たくさんあるんですよね、はい、そういったものがこうした形で日の目を見るととっても嬉しい
ですね、はい、ですから、まあ、リンゴもそうですけれどもあのお米にしても先ほど申し上げた牛肉にしてもかなり今あのネームバリューが富士山のものが上がってきておりますので、これを一つの大きなバネにしたいなと、うん、今そういうふうに思っています。
はい、と、まあ、いろいろな出来事があった2019年、ね、明るい話題もちょっと悲しいというか、ね、辛い話題もありましたけれども、はい、1年振り返ってまいりました。
はい、
笑う
お送りした曲はスーパーフライフレアでした。市長とホットカフェトーク新春スペシャルということで、本日は2019年登米市の重大ニュースを熊谷森弘市長と一緒に振り返ってまいりました、
はい、ありがとうございました、
はい では最後にですね、今年2020年令和2年の、はい、まあ展望抱負をお聞かせいただければと思います。
はい、もうまあ令和2年をもう迎えましたけれども、まあ今日この元旦の日にお願いをいろいろさせていただきました。そうした中でやはりその登米市の安寧というものがやはり一番の私の願いだとそういうふうに思っております。昨年は、まあ、市民の皆さん私に大変な失望あるいはお怒りをいただきました。職員の不祥事ありましたけれども、これをやはりしっかりとした反省の上に立って二度とこういうことのないようにしたい、そういう思いを踏まえながらなお一層登米市政発展のために頑張ってみたい、そういうふうに思います。ですからそのいわゆるその登米市が今後こうした素晴らしい街になっていくよと、若者にとっても女性にとっても、で高齢の皆様方にとっても子どもさんたちにとっても住みやすいいい街に少しでも近づけていきたいと常々そういうふうに思っておりますけれども、そうした形でこの2020年も頑張っていきたいと、思っております。特に登米市の先ほども申し上げましたけれども、例えば素晴らしい点というのはいっぱいあるかと、そういうふうに思います。観光資源もしっかりですし、それから農産物もしっかりです。それから多くの その市民の皆様が非常に街づくりに一生懸命だという、そういうその素晴らしい点が多々あるかと思います。そうした点をしっかりとその活かしながら、次世代につないでいく街づくりを心がけていきたい、そういうふうに思います。ただ一つ、絶対に台風だけは来てほしくないな、そういうふうに思っています。
そうですね、はい、災害のない1年になると、
はい、ぜひそう思いますね。
はい、振り返りでもありましたけど、今年はね、2020年東京オリンピックもある年ということで、はい、
そうですね、
ね、ご覧の皆さんもいらっしゃいますし、まあ、その他にも、ね、見に行かれる方もいらっしゃると思いますし、
はい、ぜひ市を挙げてポーランドのボートチーム応援したいなと、はい、そういうふうに思っております。
そうですね、はい、はい、明るい1年になりますように今年もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、帰ってこちらこそよろしくお願いいたします。
はい、市長とホットカフェトークは、通常はですね、毎月最終金曜日の午前11時30分頃からお昼しゃべラインラジオ内で放送しておりますので、そちらもぜひお聞きください。
はい、
市長とホットカフェトーク新春スペシャルお送りしてまいりました。熊谷市長どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
Thank you. Thank you.
Thank you.